はい、ということで始まりました。知ったか映画語り場の年末スペシャル第2部でございます。ブルースです。
中二病でも声がしたいの最終話のデコモリがちょっと可愛かったです。リンチェです。
デコモリです。
2012年の最大の発見はパイナップルがすごい好きで食べ続けたいんですけど、あれその酵素があってやっぱ口の中が痛くなるっていう、そのタンパク質を分解する酵素がなんかこう粘膜とか痛めるらしいんで、あれ牛乳っていうか飲むヨーグルトを飲みながら食べ続けると、
うん、
飲むヨーグルトのタンパク質、
ああ
コーティングして、そうそう、だから無限に食い続けられるっていう、
ほう、
うん、とか逆にそれやらないと血出るからね、
うん、そう本当にね、なんか売ってるやんかブロックでさ、
うん、
やつ、
うん、
あれとか二つ三つ食ってると本当に血が滲んでくんねん、口の中に。だから飲むヨーグルトを飲みながら食い続けれれば大丈夫だっていうのが今年の一番。
へぇ
ー。うん、
誰なの話。
誰なん、名前言ってないぞ、まだ。
ジャッキーです。いいでしょ。とにかく今年ちょっとね、忙しくてあんまりできなかった。まあ、パイナップルとかもあって忙しかったですっていう。
パイナップルで。
しまった、関係ない話し始めてもうた。行きましょう。
ということでですね、第1部ではリスナーさんからのお送りしましたので、第2部では我々のやろうかっつう話でございます。はい。ということでですね、まず、おのおののランキングっすかね。我こそはという方。
じゃあまずは、ジャッキーが言います。
はい。
ベストの方からで、10位が、
ヒ
ミズ、9位がブラック&ホワイト、
はい、
1位がプロメテウス、
うん、
7位がルートアイリッシュ、
はい、
で6位がハンター、
うん、
5位がホビット、
へい、
4位がドラゴンタトゥーの女、
へい、
3位がセルビアンフィルム、
へい、
2位がヤングアダルトで、
はい、
1位が裏切りのサーカス。
もうサーカスなんか見る前が決まってたやつ。
決まってたやつ。で、トホホの方が5位が、
はい、
アベンジャーズ。
ジャーズ。
で、4位がキリングフィールズ失踪地帯。
へい。
で、これ一応、その、5位まであるけど、4位と5位は、ちょっとその、救いがあるっていう、1、2、3はやばいっていうやつやねんけど。が、ボーンレガシー。
はい。
で、2位がジョニー・イングリッシュ、気休めの報酬。
はいはいはい。
1位がマーガレット・サッチャー、鉄の女の涙。で、今年ちょっとその、やばいやつにわざわざ当たりに行くっていうことがちょっとできなくてですね。
うん。見たらやばかったってやつ。
ホタルの墓劇場版とかすごい見たかったんけど。
そうなんだよ。
ホタルの光か。
光ね。
ああ、
そう、いろいろ良さそうなのあったんけど、ちょっといけなくて、それだけはもう心残りです、ね。
あれさ、はるかウォッチャーのくせに。
じゃのくせに、そうそう。
じゃあ、私。ブルースのベスト10。10位、アルゴと捜査官 X。
え？
ん？いいやん。同率。9位、SR 埼玉のラッパー、ロードサイドの逃亡者。8位、ダークナイトライジング。7位、アベンジャーズ。6位、狼子供の雨と雪。5位、アタックザブロック。4位、プロメテウス。3位、ゲイシマ部活やめるってよ。2位、エヴァンゲリオン新劇場版9。で、1位、エクスペンダボー2。うん、で、トホホ、4つです。4位、ジョニー・イングリッシュ、気休めの報酬。3位、危険なメソッド。2位、アーティスト。1位、メリダと恐ろしの森。ってな感じ。
うん。ここの方がなんか、やったら気取った感じのさ、危険なメソッドとかアーティストとか。
うん。
これどういう、てか、アーティスト特に、もはやさ、さっきのリスナーさんのやつでも誰も触れてなかったけどさ。こんなやつだな、みたいな。
そう、記憶に残らないっていう。いや、まあ、アーティストはあれですよ。全然好きじゃないっていうだけ。
うん。
まあ一応アカデミー賞取ったし、見に行ってみようかと思ったら全然面白くねえなと思った。
うん。だって思います。
はい。で、危険なメソッドオシャレって言ったけど、まあ、オシャレな感じに仕上がってるっていうのね。
うん。
あの人なのに。
うん。クロネバーグってオシャレじゃない？
なんか、いや、そっちを見たいわけじゃないと思って。
ああ。
じゃあ、リンジェさん。
ああ、はい。まあ、そんなに映画見てないんで、あれなんですけど。そんな、けなそうとでもないけど、なんか、と違ってたぞ、うん。期待してたのと違ってたぞっていうのが、
はい。
あの、顔文字でしょぼーん映画ってことで。
トホホではないのね。
そう、トホホじゃない。あの、なんか、こう、見る前の顔とちょっと違ってたっていう。が、3位が、アベンジャーズ。2位が、ヒューゴの不思議な発明。で、1位がダークナイトライシング。
はい。
で、やったーっていう顔で出てきた映画、シャキーン映画が、10位が戦火の馬、9位が狼子供の雨と雪、
はい、
8位が捜査官 X、
はい、
で7位が、ま、去年公開だけど今年見たんで宇宙人ポール、
はい、
で6位が、プロメテウス、5位が、エヴァ Q、4位がミッドナイトインパリ、で2位が同率で、スカイフォールとドライブ、で1位が、メインブラック3です。
本当かいな。何ですかこのメインブラック3って。
え、これ今年一番泣いた映画やからさこれ。
だってなんかそう、なんか明らかにかましたろみたいなさ。
何？
いや、なんかこう悪意を感じる。
悪意、
あえて本当に良かったの。これ見てないから何とも言えないところなんですけど。
俺見ましたよ劇場で。泣きはしなかったけど。
あ、そう。J と K の実は、あの、因縁が明らかになるという。
うん、まあね。
よくなかった？
いや、あっこよかったよ。記憶消さないがゆえに、みたいなやつね。
うん。普通によくてさ、1作目から見ててさ、あ、ずっと見てきてよかったな、みたいな。2作目とかさ、本当に、どないやねん、この映画って感じ。
ほんまポップコーンやな、って。
うん。今回はね、あの、デビッド・コープとイータン・コーエンって、すごく信頼できる脚本が二人ついてて。
はいはい。
うん。非常に良かったです。
うん。
うん。まあ良かったけど、なんか、ベストかなってなった時に、とりあえず外しちゃいました。
ああ、そうか。
いや、ジョシュ・ブローリンのあの、トミー・ディ・ジョーンズプレイとか良かったけどさ。
うん、そっくりっていうね。うん、でも、ちょっと顔がこう、ほころんでるっていう。
うん、
まだガチガチになる前だから。
そう。で、帰ってきた後の、その K は、またほころんでるっていうね。
ちょっと変わってる。
そう。帰ってきてくれたか的な感じになってるし。
てか、お二人とも、あの、うん、アニメ映画をさ、二つ、全く同じやつ上げてるやん。
エヴァ Q と狼。
狼。
うん。
これはどういう心境な？
面白かったから。
うん。あの、狼子供はそろそろ記憶が薄れてたんねんけど、
うん。
エヴァ Q は割と新鮮。
エヴァンゲリオン Q、面白いか。
あ、そうか。この間収録おらんかってんや。
いや、そう
らんかってんや。
あんたらがさ、ぶつくさなんか、あの、なんていうの、どうしようもない、口論してんのは面白かったんけど。
聞いてたのね。
一応そう、一応聞いたよ。
うん。
やっぱり、まずその、意味がわからんからさ、あれ。
ん？
作りとしてさ、意味がわからんのを、その要は、意味がわからんやんか。タイムスクリプトから。
うん。
で、意味がわからん視点で、最初はこう、共感もいんねんけど、
うん、
意味がわからんことにね。
はい、14年経ってることにね。
で、何の説明もなく、
はい、
で、彼も何の説明も求めずに、ただなんか、うじうじしてるだけ、その何の説明も求めないっていうさ、現実がこうなってるのはなんでかっていうことについて、
主人公
は
ね。
は、やっぱないやろ。ないやろ、そんなもん。
もっと、まず、どういうことなの？ミサスさんっていう。
周りに聞いて回るとか調べようとするとかさ、要はその説明があるないじゃなくて主人公のあの子の全てに理解ができないっていう。でさ、あのやり取る取らないのシーンあるやんか、なんか意味わからんでかい下に刺さってるさ、2本。
はいはいはい。
取りに行って、取りに行ったら、なんか世界を直せるみたいなことを言いながらさ。
うん。
で、行って、そしたら突然さ、あの横にいるなんかあの、キルアみたいなやつがさ、
カオルくんね。
いけないよみたいな。
違うけど
な。いけないよみたいな言い始めてさ。
うん。
で、無視して、碇シンジが取りに行くやんか。
はい。
あれも意味わからなくて、普通に聞けよっていうさ。なんで聞かへんねんってさ。で、見てるやつもみんな、
うん。
あれ取ったらまずいっていうのはわかってるやんか、その時点で。その、理由は抜きにしても、キルアがそう言ってるからまずいっていうのはわかる。
カオルくんね。うん。
なのに行って撮って本当になんかおかしなことになるやんか。あれ全部さ、その要は、絵とかは気持ちいいし、綺麗やし、その、すごく技術は高いと思うけど、要はその、 登場人物の行動が理解できなくて、それはそのただ単に設定が難しいからとかじゃなくて、
うん、
そのキャラクターとしてうまくこうなんていうん、ちゃんと生き物としてみんな動いてないからさ。
うん、でも庵野秀明ってそうやし。
いやだからそれでいい。
うん。
で、その作家性としては閉じこもったことで、自分の一番最初の頃に洗脳したファン相手にでかい顔してるだけの、まあ、クソ。っていうことになっちゃうやんか。
どうなんだろうね。でもさ、仮にシンジが聞いてたって誰も教えてくれないし。で、シンジが仮に聞いたとしても、多分あれは抜くでしょ。
いや、だから慎重さがないし。
だから慎重さの過程っていうのは省かないと95分の映画にならないからさ。
いやいやいやいやいや、ちょっと待ってよ。
だからその過程はあの監督は興味がないんだよ。全然。
いや、だからその、そしたらキャラクターの行動にさ、感情移入ができなかったら見てる人が。
うん。
で、イライラするだけやんか。
ああ。
ただ、帰結だけはなんとなく話の展開とかでまずいことになるっていうのはわかるとかさ、そういう場合に。うん、そういうのってすごく作劇としては稚拙でさ、うまくいってない部分やと思って、
うん。
しまいました。すいません。
最後折れた。
あとメガネのやつがさ、前に新キャラとして出てきてたやんか。
はい。
二つ目のやつでさ。
マリちゃんね。
うん。あの人何？
そこもまあ謎ですよ。
まあ多分言動と同世代の誰かなんやろ
な。うん。年取らないっていう設定がね、あるからな。
あいつらね。
うん。
そのような設定丸投げしてくる可能性もあるから、次で。
なんともね、理屈じゃないっていうのが
ある。あれ、もともと3部作じゃなかった
ね、なんかね、3本で4部作っていう形で、
3、4。上派ってやって、9と完結編一緒にっていう。
え？それは4作とは違うん？
いや、だから同時上映みたいな。前後編に分かれてる感じ。9ともう1本が。
あ、じゃあ次のやつで、終わるわけか。
一応ね。今のところはね。
そうそう。で、多分、俺の予想では、次始まると、突然サキエルがヌーって出てきて、最初の人の。
ゴゴゴゴゴ。ジョの
シーン。新劇場版、ジョの最初のシーンに戻ってるからだ。話がループしてるからだ。
うん、これ最後、さ、
うん、
投げられる可能性があるんやろ。
てか、投げなかったことがないからさ、この監督。
ああ、それはだからトロールハンターじゃないですか。そしたら。
帰ってきたなんか最初ら辺のやつが。うん。まあそれはそれでいいんですよ。
なんかさ、しかもその深読みさせる要素がさ、いちいちさ、その要が、なんていうんかな。個人的にはなんかイラッとする。
そんなん言うたらもう映画見てられへん
や。というか、あれやね、あの監督、深読みする意味が全くないって言ってて。
うん。
四季並とか書いてるけど関係ないんで、みたいな。別に、昔僧侶だったけど、あの人、みた
い
な。
いや、だからそういうさ、その要は自分の信者向けに深読みさせるポイントを作っては、そんなにどうってことないですよって言って、うん、ドヤ顔するのは勝手にしてると思うけど、そうじゃなくて、もっと根本的に話がさ、ねえ。
ジャッキーさん、心の叫び。
でもいいと思う。すごい劇場いっぱい人で埋まってたし、だいぶ後に行ったけど。
うん。
これからまた客増えるからね。
なんで？
ポストカード毎週。あ、毎週じゃない。2週後とか。
嘘やろ？
配るよ。
そう。絵柄も、本田さんってすごく絵の上手い人で。
ちゃんとした絵描けるよ。
そうそう。すごい柄がいいね。
あと、嫌なら見に行かなきゃいいだけの話だけど、欲しければ見に来いっていうやつだからね。
いや、もう、それはいいけど、まあ、次もどうせまた見に行く。あれ、次何年後になる？
さあ。
来年って話やけどね。
ああ。今度はでも、ちゃんとこう、もっと活劇っぽくなってそうな気がすんねんけど、これはダメかな。
うん、最後の予告を信じるわけにいかないでしょ。もう信じれないでしょ、あの予告は。
うん。
あの予告は多分なかった。だってさ、あのヌルヌルの CG はないで。
ないで。
アナゴギーで許すわけないもんか、と。
まあ、お仕事お仕事ってことでね。間違えた、サービスサービスか。
ええー、
じゃないですか。あとあれ、狼子供の雨と雪ですよ。
よかったじゃない。あなたの妹も言うてましたけど。お母さんってこういうこと考えてるのねって。
なんか、別に現実感ないから別にさ、なんとも。
だから、あれですよ。狼男がどうこうとかは別に気にしないよ、私は。
うん、じゃあ、その狼の部分はいいけど、あのお母さんの行動とか、すべてに、こう、チンピックしますかっていう話で、しないでしょ。お母さん何やったっけ？花やったっけ？
うん。
あの、最初のさ、なんかその、自称狼男の青年と出会うとこはすごくいいと思う。
あれ、自称なんや。変身するけど。
そうそう。誰引いてんのはメタ。あの、ちょっと引いてるとこから撮ってて、
うん。
今すごくいいやんか。あの、一連のさ、なんか、付き合い始めて、
店の前で待ってて、みたいなね。
あのシーンはすごい良かった。
あれさ、はい、お母さんが狼の子供持ってすごい苦労する話やんか。
うん。
うん、一面としては。でさ、あの、竜の可愛い七つの子っていうビームコミックスが出てる漫画があって、短編集。最近平積みされてたから知ってる人も結構いるんだけど、あそこで同じ話があってさ。で、あの、狼子供の半年前ぐらい書かれてる。って思ってさ。で、あの、最終的に山ごもりするところまで一緒なんだよ。
あれ？
ただ山ごもりするところは、あの、狼子供と同時期に連載が、連載というか掲載されてるだし。そうそう。微妙だなぁと思ってさ。偶然なんだ、これ。
偶然と許されるのか。
うん。まあ、確かにね、あの、この題材を書こうと思うと、狼男以外はないんです。だって、うん、あと書こうと思うと、そのすごい、例えば悪魔とか、
ええ、
吸血鬼とかになってしまうけど、まあ、一番しっくりくるのは比較的狼なわけで。
はい。
あとはまあ、障害者とかね。で、時代を昔にして、こう、要は、さ、それだけでも、そっから排
除。8分されてって。
7人小人みたいなのが生まれてきて
る。そういうことじゃないでしょう、ね。
山奥で集団作ってるやろ。
そうそうそうそう。そこにお姫様が。いや、それはいいねんけど、あの、なんていうんかな。これをさ、要は、狼子供じゃなくて、子育てのメタファーとして捉える人もいるやん。すべてが、なくて、で、しかもその、誰に聞いたらいいかもわからないような。
はい。
でもなんか、あまりにもさ、それで、山奥に行くとかさ。
狼やし。
うん。そうやねん。そこやねん。そうなると、要は、感情移入できへんやんか。そんなんないからっていう。そんなんないからのレベルが結構高くてさ、ハードルとして。
でもなんか自分の中にあるどっかのお母さん像の何かに引っかかるところとかあれば。
いや、あんなうざい母親やったら嫌やけどね。なんかこう、なんていうの？あの、でも田舎のさ、生活でさ、要はあの自分の食べる分だけ作り始めてさ、なんかあの、
ニラ先のおじいちゃん。
そうそうそうそう、あの、文太。
だから文太。
あの、もっと作れって言われるやん。人配る分にも。あれは田舎生活やってると、やっぱそれは当然でさ、あれディティールはすごくいいと思うねんや。その一個一個の田舎生活のディティールはね。
はい。
だけど、やっぱ、ないでしょっていう。なんか、とこあんなんちゃうからっていう。これ前言った。
うん。
評論家のあの、柳下喜一郎さん。
はい。
あの人もあの、どうでもいい映画やったって言ってて。うん、あ、すごくらしい。引っかからない人に本当に引っかからないやろうなって。
こっちが乗る車がないっていうかさ、あれってこの乗り物、乗るもんないやんみたいな。狼男、狼子供の雨と雪ザライドに行ったらさ、こう乗り物が一台もないっていう。
しっくりくる乗り物が。
うん。
それは仕方なかった。
という感じなんでありました。
はい。
のね、あと、アベンジャーズは、
はい。
ブルースさんはベストの方に入れてて、
とりあえずね。
僕とあの、リンチェさんはダメな方に。
ほんまや。
いや、まあ、どっちでもいいかなと。
ああ、あの、ダメじゃないねんけど、
うん。
いいねんけど、なんか、こう、なんていうんかな。要所要所もったいないことしてて、
はい。
あの、捜査官の人が、死ぬしちゃ
う。ああ、コールソン。
ホルソンさん、捜査官。でさ、あの人あの、要は、ブルーレイとかの特典でさ、それぞれの作品で、短編が主人公のやつがずっとあってさ、でもこっちとしては完全に感情移入した状態で、アベンジャーズにするやんか、
はいはい。
やる人はね。で、死ぬっていうかなりショック、こうさ、苦しいんがあっていいねんけど、あの手前ですでにさ、アベンジャーズが団結してるやんか、敵に襲われて。
てか、トニーさんがヒーローになる瞬間でしょ。だから、
あ、アイアンマンが。連携プレイもう始めちゃってるやん。
一応ね。
なんか、 そこもうちょっと順番入れ替えてほしかったなっていう。
なんでしょう。その、やっぱトニーさんがっていうところなんでしょう。
うん。というか、なんかね、ドラマのメインがトニー・スタークになっててさ。
うん。
最後の最後も惜しいとこ全部持っていくな、トニー・スタークで。
うん。
うん。まあいいんですけど
ね。いいんです。
いいんですけ
ど。あと、ハルクは最高やったけど。
うん。
ああ、新しいハルク？
ハルク。あの、なんかさ、ずっとさ、
挑発されて。
そういう的なことを言うシーンあるやん。
うん。
あっことか最高やし、あと強さが半端ない。なんか、ものすごく強いっていう。
ロキさんをバタンバタンしちゃうと。
てか、あの、ロキが、あの、調子乗ると、だいたいその直後にやられるっていう。
うん。
ロキが。
まあ、前がそうやったからね。
うん。まあ、そういうキャラなんやなと。
ロキのせこい感じもさ、なんか前よりかなり来てたよな。なんか、多分さ、それぞれの作品より、このキャラをさ、わかりやすくしてるやんか、その、
うん、
ためにさ、それぞれね。で、ロキの場合、せこいとこだけがさ、こう、あの、出自系の悩みとか、もう前回のでなかったことになってさ。
まあでもまあ、いいお祭りだったな、と思って。
うん。いいけど、なんやろ、なんか、長い。まあ仕方ないねんけど、仕方なくて、その、いろいろ仕方ないとは思うねんけど、企画自体の。ただ、だからっていう理由で、褒めんのもどうかなと思って。この企画やったら十分でしょみたいなのはわかるけど。
はいはいはい。
でもそれね、別にそこまでこっちが組む必要ないかなという。
うん、甘やかすこともな。
うん。
いいし。
そう、すごくできてるとこはできてんねんけどね。
うん。
今回、まあ、原作通りっていうのがあんねんけど、ロキが敵じゃない。
うん。
でも、割と最近にそのロキをぶっ倒した話を見てるわけで、こっち
は。うん。
うん。
確かにね。
そう、いくら彼が軍団引き連れてこようと、敵としてこっちが認識してるのはロキなわけだね。うん。いやー、こいつ相手に、タコ殴り戦でもいいんちゃうかな、みたいな。そう、もうちょっと強くてもよかったんじゃないか、みたいな。感じがね、やっぱり。
まあ、しなくもないけどね。
うん。そう。ただ、このジョス・ウェドンという監督はこれからこう、もっとね、日本でも注目されていってくれるといいです。いいと思います。
はい。
それ、セレンティ、色っていう。
セレンティもやし、あの、フール見たら、とにかくあの、ファイアーフライっていうあの、セレンティのドラマシリーズがやってるから、それがいいんです。あと、あの、バフィー恋する十字架とか。
うん。
あ、そうか、そうか。で、今回もあの、
はい。
霧島部活辞めるっていう、あの、入れている。
はい。あちきですか。よかったですよ。あの、なんや、実りの話をするわけじゃないですけど、
うん、
あの、なんていうんかな。まあまあ、我々男子校やったんやないかっていうところはまずありますが、共学やからどうというより、同じシーンを何回も繰り返してやるわけですよ。
うん。
とある一日の最初。
いろんな視点でやる。
そうそうそうそう。あの、学校にいるバレー部のやつだったり、その、霧島くんの彼女、
うん、
だったり、その彼女の友達だったり。で、それとまた別の時間を生きている。まあ、同じ学校内の同じ日やねんけど、全然違う生活をしている映画部の、あの、神木隆之介くんたちの、も描きつつでさ。
うん。あ、エレファントみたいな作りな。
そうそうそうそう。ほんまにそれを意識してちょっと作ってたりするし。
うん。
で、その、そのスクールカーソン頂点の霧島が部活を辞める。まあバレー部のエースで超強くてそのまんまみたいなやつなんやけど、
うん、
霧島くんが辞めるって。
うん、
いやあいつがなんか学校来てねえぞ、みたいなとか。
うん、
で、あ、もしかしてなんか辞めるらしいよっていうところで、あの、その霧島につるむことで自分の学校での立ち位置を確立していた、
うん、
その、彼女だったり、部活での、サブリーダーとか、
うん、
たちが慌て出すと、
うん。
で、そんなことはどこ吹く風で自分たちが作りたい映画を作るんだって言ってる、映画部の面々がおって、
うんうん
うん、本当にやりたいのはゾンビ映画ですと。
うん
うん、で、まあ、そのいろんな話の流れが最終的に、その撮影している場所と、
うん、
みんなが、お、霧島がここにいた、いたぞみたいな感じで、ダーッと集まってくるときに、シンフォニーが起こるわけですよ。
うん。
怒るわけですよ。
見ますよ。
もう俺が説明するよりも見てほしいです。
ああ、そのエレファントみたいな作りやっていうのを知らんかったですよ。
はい。
あ、で、それが最後はぐ、こう、一点に集中していくっていう、うん、それはよくできてるんでしょうね。
できているんですよ。で、これを、何やったっけな、浅井亮っていう人が書いた小説で、この人、まだ23歳です。原作者は。
うんうん、
なんかの新人賞を取って、評価されて、で、じゃあ、この映画裏話。この映画は、どこやったっけな、ショーゲート映画。
ああ。
やけど、どうやら、この浅井亮という作者さんは、今、小説家、小説を執筆する傍ら、社会人として働いているらしいと。
うん、
で、働いている中で、どうやら映画会社で働いているらしい。
うん。
ので、うん、この映画の宣伝には関われなかったと。
違う会社ないの？
らしい。
それは無理やな。
うん。
というね、こともあったり。なので、その、宣伝とかでは、原作者は全く火が当たらず。
うんうん。
でしたよ、っていうお話もあります。まあ、見ろっていうことです。
すいません。
はい。
原作はオムニバスやねんね、これ。
あ、だから、そういう作りなんや。
登場人物ごとに章が分かれている感じ、これ原作。
うん。
それを多分組み替えてある。
うん。で、若干その映画の中での、なんていうんかな、映画部の面々が好きな映画だ、好きなやったっけな、じゃあ、神木くんが見に行った映画の内容とかも変わってたりね。
ああ、そうなんや。
うん。よりね、グッとくる感じに。あと、珍しいところっていうか、珍しいっていう感じではないけど、リンチェさん。
ん？
ミッドナインパーリ
ー。ウディアレン。
あ、ウディアレン、
うん。意外とお便りで入ってこなかったなと思ってさ。
評判はね。
うん。いいと聞いております。
面白いよ。ウディアレンって、すごい上手いこと自分語りをする監督やん。
うんうん。
大体自分がモデルになってたりしてさ、主役が。で、今回もオーウェン・ウィルソンがずっとポケットに手突っ込んでひょこひょこ歩いてるんやけど、だんだんウディアレンに見えてくるんやんか。で、そう。で、このオーウェン・ウィルソンがさ、その婚約者と一緒にパリに行って、婚約者はレイチェル・マクアダムスなんやけど、で、なんか、彼はその1920年代のゴールデンエイジのパリが大好きで、
うん、
そう。だからその時代に生きれたら僕はもっと輝ける生活を送れたのにみたいな愚痴をレイチェル・マクアダムスに言ってるみたいな。すごい鬱陶しいやつやんけど。それが、ある日、その深夜になって12時になると突然本当に、1920年代のパリに行ってしまう。
うん、
で、そこで、コール・ポーターとか、フィッツジェラルド夫妻とか、
うん、
あとはヘミングウェイとか、
うん、
と出会って、なんかいろいろ話してるうちに、恋に落ちるわけですよ、別の女と。
あら。
それがピカソの、愛人の、まあ、愛人という設定の、マリオン・コティアール。
アドリアナ。
そうそうそうそう。で、このまま、この黄金期に心惹かれたままこいつ終わるんかなと思ってたら、終盤にあることが起こって、あっていう。なんかそういう話なんです。
あ、面白そうやね。面白そうやけど、イケスカン感じはビンビンに出てんねんけど。
うん。俺もなんかそう思っててんけど、最終的に面白くて、特にね、レアセドゥがいい味を出してて。
レアセドゥ？
レアセズってほら、ゴーストプロトコルでさ、女殺し屋おったやん。
うんうんうん。
いるから切り落とされるやつ。
うんうん。
ロビンフッドの、ジョン王の嫁の。
うんうんうん、うん。感じね。
そうそうそうそう。彼女がね、最終的に全部持っていくっていう。
なんて、
レイチェル・マックアダムスでもなく、コティアールでもなく、レアセズが全部持っていくっていう。あとガートルド・スタインっていう詩人がおってさ、昔。
うん、うん、ガートル、うん、いるね。
単発の女の人やけど、この人がキャシーベイツでさ、そっくりって、他もなんかサルバドールダリ、
画家、
あれもエイドリアンブロディがやっててさ、
ああ、
黒そっくり。
ヒゲピンってなってる人。
そうそうそうそう。で、何かにつけて、サイダー、サイがいい、と。ライノセラ。
あ、
何を言ってもとりあえずサイ。ずっとモチーフにしてるものや、うん、とにかく偉人がみんなキャラ立ってていいです。
うん。
なんか、まあ、そんな感じです。ウディアレンの映画、ウディアレンが主役やってるとうっとうしいけど、それ以外の人間がやると面白いんで、大体。
ああ、脇役ぐらいがいいよね。そのマッチポイントだったり。
そうそうそう。か、全く出てこないかね。
うんうん。
ブロードウェイと銃弾とかすごくいいし。
ああ。
ジョン・キューザックやってるやつ。
あれ、ブロードウェイと銃弾ってウディアレンが監督してるの？
あれ、ウディアレンやね。
あ、そうなんや。
そうそうそう。全く出てこないやつが実は面白いっていう。うん、なんか、すぐ、なんか、ウディアレンオタクは、
ええ、
アニーホールとか
そう、ね、うん。
いや、そんな面白くないしって。別に面白くないし、みんな。はい。まあ、なんか、そんな感じ、はい。結構プロメテウスが入ってるんだけど。
そうですね。
うん。
全員に入ってる中で多分ポイントが一番高いのプロメテウスなんじゃないか。
ああ。嫌いに ならないでしょ。
好きですよ。
うん。
だって、間違いなく。
だって、あそこまでさ、こう、要は、最初エイリアンの前日談って言っててさ、
ええ。
なんかこうね、その過程、作り始めた過程から振り回され続けた映画はね、いいでしょ？で、実際見てみても、あれこれそうかな？みたいなさ。なんか最後微妙にさ、あ、これが星かと思ったらなんか違うっぽいしっていう。
うん、番号違うから
ね。星の名前のね。あと座席に座ってあいつが死ぬんかと、死んで繋がるんかと思ったら、あれ出てきたやんみたいなさ。
そう、だから違う星の話か違う世界の話って。
うん。あとあれで船長のさ、
うん。
船長のセックスシーンが見たかったっていうね。キャリーズセロンに来なさいって言われて。
やっとね、へへへへな感じ。
そうそうそう。イドリスエルバやったっけ、マイティーソーで、門番やってたおじさん。
そうそうそう。
キムキの、
うん。
あの人の裸が見れればなっていうさ。
あの人のね。
いや、どっちかって言うとそうじゃない。別に変な意味じゃないけど。
今度、ギレルモ・デルトロの映画でひょっとすると見れるかもしれない。パシフィック・リムでね。
パシフィック・リム。はい。
かっこいいおじさんになってきましたね。おじさんっていうか、うん、いい役をもらえるように。
うん。
うん。脇役俳優やったな。プロメテウスでさ、なんかシャーリーズ・セロンがひょっとするとアンドロイドなんじゃないかみたいな、なんか、
あるね。
雰囲気があるけど、特に回収はされへんやんか、その話。
プチって言った
ね。うん。
そう。
しかも、あんだけ死んだらもう無理やろ、回収できへんやろっていうさ。
うん。で、あれ見てて思ってんけどさ、ターミネーター3の女ターミネーター、
はいはいはい、
あれシャーリーズ・セロンやったらもうちょっと面白かったんちゃうかっていう。
ああ、魅力のない感じの人がね。
そうですね。だってあの映画でさ、一番こう文句つけたいのって俺、あの女優でさ。
うん。
すごいキャラが薄いっていう。
うん。なんか無表情でいいっていうのをなんか勘違いしてやるっていうさ。
うん。あれは何？モデルの人？なんなん？
うん。モデルさんみたいやね。
うん。その後もなんもないからね。
うん。いやー、やっぱターミネーターのキャラクターこそ、あのシリーズ面白いもんなのに。
そうだね。うん、1、2と。
そう。ジョナサン・モストが悪いっていうのもあるけど。
うん。
へえ。で、あとね。
え？埼玉のラッパーも見て。
ああ。3作目。
うん。
いや、そうやねんな。1、2どっちも面白いから、見たかったんけどな。
そう。まあ、2見なくても、まあ、3は楽しめるよ。
あれやろ、1の途中で東京に行くって言ったマイティが主人公なの。
そう。ブロッコリーを育てていたはずなのに。
ブロー
俺のブローっていう。だけど、東京でなんかもうなんやかんやして、全然うまいこと言ってなくて、敵やみたいな仕事ばっかしてんだけどね。
あ、はいはい。
で、その一句は、うん、
はい、
もう地道に地道に活動してて。
あ、将軍として。
将軍として。
うん。
で、敵や、サイドのそのマイティが、敵やの元親分たちと、イベントを立ち上げて、
うんうん。
で、そのイベントにマイティと一句が出る。で、その現場で初めて。
ああ、なるほどね。
ええ。
ああ、いいな。あ、まだ合流。
マイティちゃんは、イックとトムが。
トムか。あ、それだけででも燃えるね。確かに。
マイティと別に共演するわけじゃなくて、マイティが現場に、現場で居合わせるというかね。
うんうん。
こんなになっちまった。俺と、まだずっとやってるイック。みたいな。
ああ。
すごくね、見ててずーっといたたまれない感じ。
ああ、毎回この人いたたまれないとこ面白いと思ってやってるやんか。
前の公民館でのラップね。
ラップとかね、そうそう、おじさん前にして。あと最後のあの居酒屋のやつとかさ。
そうそうそうそう。すごいよ。
いますよ。
ええ。これ DVD も出てますんで。
ああ、はいはい。そうな、見そびれたな。あとヤングアダルト見た？
うんにゃ。
ヤングアダルトは面白いですよ。
ライトマンの息子のやつ？
そうそうそう。
まあ。
誰も見てない。どうなっとんねん。
いや、別に、いや、なんだっけ。ジェイソン・ライトマンがそんなに好きじゃないというのが。
いや、それはわかんねんけど。
あ。
あの、そう思ってて、特に前のやつ何やったっけ？
マイレージマイライフ。
あ、そう、マイレージマイライフとかさ。なんか、きついねんけど。
うん。
あの、これは良かったよ。あのね、こう、なんていうか、なんか若手の監督のさ、その、要は、車に構えた感じ、世の中を。要はその、お前そんな人生経験積んでへんはずやろ、みたいな、こう、なんか、車に構えたものの見方ってあるやん。
へえ。
その、気の利いた映画とかにね。
うん。あの、評論家に受けそうな感じの感じ。
そうそうそうそう。お前そこまで人生経験、そんな、そこに至るほど年取ってへんやろみたいなさ。やねんけど、ヤングアダルトは結構いいねんね。そろそろその板についてきたというかさ。で、ものすごいいたたまれないし、きついし、なんか要はちょっと勘違いしてる、調子乗りの女の主人公が、こう、田舎に帰って、なんかその当時付き合ってた人と、よりを戻してやるみたいなさ、景気づけ。そしたら向こうは全然さ、そんな気なくて、
こう。ちゃんと家庭築いてて。
赤ちゃんも生まれてってやってて、幸せにしてんねんけど、本人は、でも自分に優しくしてくれるからって言って、あいつまだ私に気があると思い込んで、なんかどんどん悲惨なことになっていくっていう。で、それがもう、頂点に達するシーンの気まずさとかね。すごいですよ。めちゃくちゃ、嫌な気分になるっていうか、しかもあの、なんだかんだって主人公成長するかと思ったらせえへんしっていう。なんかその安易にさ、辛い目で、成長して、回復するっていうのはあるけど、これは成長せず、いや、間違ってないって言って力強く終わる。あの、すごくいいなと思って。あとなんかこう主人公がさ、なんか昔かかっ、彼氏にもらって、テープかなんかばっかり聞いてんねんや。
分か
ったね。っていうとことかもさ、要はだんだんそろそろさ、要は今の最新の曲じゃなくて、10代の頃聴いてた曲を好んで聴く20代後半ぐらいからそうなっていくやんか、だんだん。
ああ、もう新しいの仕入れなくなって。
そう、なっていくと、言うと、すごくこう、見てて痛いなっていう。
のが出てるんや。
うん。全部痛いっす。もう痛くて、あとシャリズセロンがもう最高っていう。シャリズセロンが出てるだけで最高っていう。この。
なるほど。これ、あれやね、ジュノの人の脚本やね。
ああ、なんとかコディ。
え、あ、そうそう、コーディさん。今度、資料の腹割ったリライターやってるけど。
それはそれでいいのかな？
あのジュノ、ジェニファーズボディ、ヤングアダルト、資料の腹渡って。
なんかジェニファーズボディが挟まれてるのが嫌な予感っていう。
ああ、ジェニファーズボディ系やろ、多分。
今度の資料の腹渡は、サムライミーも脚本書いててさ。
うん。
で、このコーディさんが直して。
はい。
ちょっと面白そうじゃないって。
で、キャンベルがドヤ顔で噛んでるってい
う。うん、そうそう。新客で出てくるんやろ？
出へんじゃん。
出る出る出る、サムって役でクレジットされてるで。
あら。
そう、まあ、なんか、そうか、その脚本の人見よう。ジュノは割と好きやったから。
ああ。
エレンページ妊娠。
エレンページ。エレンページといえばスーパー最高やったね。あの。
なんかちょっと。
いや、今年見たからさ。
ああ。
去年見てたら多分1位級やったはずや、
ね。でしょでしょ
失敗したと思って。
おすすめしたのに。
うん。面白い。なんか最近 HMV が年末セールで1500円で売ってたらしいけど。
あ、そうなん。
うん、買い損ねたわ。もったいない。
ブルーレイは。
ブルーレイ、そうそう。あの、2枚3000円とかに置いてあったらしくて。
あとあの、
はい。セルビアンフィルムが3位に入ってますね。
見てない
見ようと思ってまだ見てないし。借りてくれよかった。
あの、シアター経緯を表して
る。うん。NK が。
胸クソ悪くなりそうで見てないです。
胸クソ悪くなりたいなと思ったけど、胸クソ悪くなりたいなと思ったけど、レンタル屋にいた時胸クソ悪くなりたくなかったから。
いや、でもあの、要は、ハングオーバー、みんな大好き、ハングオ
ーバー。はい。
あれって、要はその、まあ酒っていうかさ、まあ実際、だけど、うんうん、の影響で、一晩の記憶がない人が、
はい。
その一晩を、衰退、こう、追いかけていくって話なんか。
ええ
ー。セルビアフィルムもそれ、そのセルビア版のハングオーバー。
ドラッグで飛んでんやろ、だから。
うん。で、その間に何してたかっていうと、
うん。
あんなことやこんなことしてましたっていう。
はい。
これは、いいんかな、言っても。あの、
いいよ。
自分、息子のケツをレイプして、
うん。
で、挙句に、その、要は敵、悪い奴の目ん玉に、こう、喫立した自分のものをブスって突き刺して殺すとかさ。あ、よく俺の狂気だぜっていうさ、比喩と言ってるか、言い回しで言うけどさ。
うん。いやね、こいつ。まさしくね。
最高ですよ。その、なんか、下手者やけど、ちゃんと、話やし。うん、あとその、前編異常な緊張感があって、もうほんま嫌な気分になるし、もう勘弁してくれみたいなさ。あの90分ぐらい保ち続けられてる時点で結構僕はいいなと思って、普通に作りとしてね。
うん。
うん。あの、ありがとう、シアター N 渋谷っていう。
か、完全版というブルーレイが出てるけど。
あ、そう、なんか微妙にモザイクかかっててんな、その、そこで。
うん、モザイクなしらしいね。
顔。見たくないねんけどさ、もう。しんどいから。
あの、俺はあの、ヒルズ・ハブ・アイズぐらいでちょうどいいです。
ああ、まあね。あれはまあ、また違うけどね。
うん。
という、こんな感じでございましょうか。
あと、あの、ルート・アイリッシュって、ケン・ローチの映画。これ、
おぉ。
この映画やねんけどさ、公開者さんっていう。あの、義理の兄弟というか、兄弟として育った、自分と夫に当たるやつが、その、傭兵としてさ、イラクに行って、で、その謎を、その、探る主人公のおっさん、話やねんけど、その、どういう状況で死んだのかっていうのが曖昧にされてるからさ、傭兵会社によってね。
はいや。
で、そこでその、義理の弟の奥さんと一緒に調べてんねんけど、そのうち、こう、いい感じになってきちゃって、
うん。
扉に座って二人で書類かなんか見てるときに、
うん。
そのおっさんが、チュッ、キスすんねん、一回。
うん。
それで、その後、ちょっと、殴ってくれって言って、その奥さんがビンタすんねん。もっとって言って、ビンタして、もん発ってビンタして、
うん。
グーで殴れって言って、バコンってグーで殴って、
うん。
ブーって服ブチブチブチっていう、すごいいいシーンがあってね。それだけで7。
それだけでこのランク7位に入っちゃうの。
あ、よかったっていう。ケンローチはね、もうちょっとちゃんと上映してくれっていう。
うん。なんか最近 DVD 化もソフト化もされてなかったケンローチの映画いっぱい出たけど。
始まってるね。
うん。しかも安いって。
うん。あ、そうなんや。
そうそうそう。1本1890円が定価やから。だから1350円ぐらいから1500万。安いでしょ。
うんうん、
一気に出たよ。
あと、ジョニー・イングリッシュは、あの、前の方が良かったっていうだけです。
あの、はっきり残念っていうか、あの、ローン・アトキンスの芸風もインフレがここまで来て、もうどうしようもなくなってるぞっていう感じがね。
うん、なんかね。っていうか、なんか、全然、面白くなかった。
ま、
作りが前と全然違うしね。
あ、そうな。ジリアン・アンダーソンやったっけ？
う
スカリ
ー。そうそう、スカリーはおったけど。
いいねんけど、特に。
うん、特に絡んでくることもなく。
え、そう。
大きく。
出てきはすんねんけど。
うん。
別にっていう。
これ、もったいないな。
うん。
そう、別に一緒に、戦いに行くとかでもないしね。
ない。敵でもない。
うん。私は医者よとも言わへんし。
なんかあの人今度、ハンニバルのテレビシリーズに出るらしいね。
何やろ？
ハンニバルレクターとほら、エドワード・ノートンの、
レッド・ドラゴン。
やってた刑事いるやん。あの二人の若い頃の話らしいんだけど。
ああ。
あの二人友人関係やから。
うんうん。
ちょっと分け合って殺し合う関係になっちゃったけども。
うん、うん。
そうですか。ダメですか。
うん。気休めの報酬はね。
うん。気休めにもならなかったね。でも、ロー・アトキンソンは好きですよ。
うん、そう。アトキンさんは、リスペクト。
いや。
ただ、あの芸風はもう無理なんじゃない、もう無理っていうか、もう、要はやり尽くしちゃってるんじゃないかっていう。
まあ、ミスター・ビーンはもうできないって言ってたからね。
できないって言ってたけど、悲しかったんだよね、見ててこう。
時代の流れを感じる。
で、昨年末か、年明けぐらいには、おそらく今年のトップになるんじゃないかっていう気がしていたダークナイトですよ。
ああ。
ハイジングね。入ってきてるんですけどね、一応ね。ブルース
ランキングにはね。
うん。
はい、あと、ショボーンの13、G に。
どっちかに入れるってやつ。
なんや、気にはいいねんけど、あまりにもさ、
うん。
破綻しとるやないかっていう。
そう。まあ、あまりこっちの、思ってたんと違うってやつやねんけど。
うん。
ええ、
多分だから要はジョーカー的なさ、ことやると、ジョーカーというキャラには勝ち目がないからって言って、みんなの目を、ダークナイトの2作目じゃなくて、
バットビギンズの方に。
目を向けさせたっていう。うん、まあ、別に、ビギンズ。
そう。でね、あれ、さ、要は、旧バットマン4部作があるけど、ティン・バートンから始まる。
うん。
まあ、正直、レベル的にはそんなにあれと変わらないから、別にそんな腐すほどでもないと思うねんけど。
うん。
ただ、要は、ああいうのから脱却しようみたいな意思がすごく見えたノーランが、
うん。
そういうのをやられてしまうと、困るっていう。
リアリティのラインをね、自分で設定しておきながらね。
そうね。敵がすごい小さいってね。最終的に。
うん。
実は、嫁のために、こう、犬になって働いていましたっていうベインが。
うん。
待てって。今まですげえデカそうやったんで、それは何やっていう。
トマンビギンズと同じ構造やんか。
うん。
世間ちゃうんかいっていうのと、ただね、あとトム・ハーディさすがにもったいないやろっていう。
まあ、そこにね、目だけの演技っていうのはありやし、声はいいねんけどね。マスク越しの声すごく好きやけど。
ウスタム。そう、そういう感じ。いいね。
あんな声やったっけと思って他の映画見たら確かにあんな声やね。あ、変な声の人なんやと思って。
変な名前、うん。
今度、マッドマックスやるけどね。
うん。
マッドマックス、マックスの役だよね、あれ。最初知らんかった。
へ
え。敵かと思ったっていう。
そう、モヒカンでね。
うん。
マスクつけてね。
うん。
リベンジや。
うん。そう、一作目のビギンズと同じ構造やのにさ、今回。
うん。
でも、リアム・ニーソンみたいに、あまりその、貫徹した意志を持った。
悪。
敵じゃないというか。
うん。
うん、結局、父親の復讐のためにやってきたんやけど、いまいちその復讐も聞いていないっていう。
確かにその、ノーラン会議主義者の人たちがさ、うん、ほら、やっぱりって言って膝を打ったのもわからんじゃないべきやんね。その、
うん、
これなんで、ベストの7位に入れたんですか、ブルースさんは。
なんとなく、見てて気持ちよかったから。
ああ、わかるけどね。
いや、もう最後ら辺のなんか、 とりあえずバットマンが死にました、で皆さんはバットマンのことを感謝しつつで、何だっけ、バットケーブに若造が行ってここかって言って後を引き継ぐ感じの、あのエンディングとか見せられたら、あ、やっぱそうやんなって思って、だから最後それなりに満足して劇場出てしまう感じの、
あのさ、その切り取ればさ、あのマイケル・ケインと会ってうなずくとことか超いいやんか。
そう、あ、この辺見てるともう満足して、あ、出れるかなって思ってしまう。
けどあのマイケル・ケインがいなくなったことであんまり困ってる様子ないやんか、その、
うん、
あとただ単にさ、郵便誰も取りに行かない程度のことじゃない喪失が本来あるはずなのにあんまないやんか。
うん、
ないとか、なんか全体にちゃんと書けよっていう話。
いや、もうちょっとケインさん出てきてほしかったけどね。
そう。とかね、マイケル・ケインのキャラクターをここまですごく大切にしていたのにさ、
うん、
どうしてあそこで、要はその、マイケル・ケインがおると、ブルース困らないから、
うん、
だから、マイケル・ケインを、じゃあ私去りますみたいなこと言わせたんやけど、
うん、
でも、ゴッサム封鎖されたらあの人絶対飛んでくるよな
って。そう。せめて封鎖された時に助けて、連れてくる役をやってほしかったです。
そうそうそうそう。が、その、どうしても来れないっていう事情をつけて、なんか、てか、マリオンコってやるとイチャイチャするのがね、またね。
ねえ。
マリオンのとこだね。
いや、あそこでさ、俺仮にさ、ジョゼフ・ゴードン・レビットがよ、うん、彼、バットマンのことすごく気にかけてるの、ブルースに。
うん。
で、あなたはもう何もできない人だな、一人で、とかって、家にズカズカ上がり込んできてさ、周りの世話するんだよ、身の回りに。
そう。
よくない？
で、そこでスイッチを見つけてしまう。カチッ。ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴ
ー。最後はただ単にリンチェさんがこう、ジョゼフ・ゴードン・レビットが世話焼いてるとこが見たいってだけの話。
そうそう。ジョゼフ・ゴードン・レビットがちょっとツンツンしてるのを見ると、こう、キュンってせ。しないか。そうか。うん。インセプションでさ。
うん。
トム・ハーディーとさ。
はい。
そうそう。トム・ハーディーとジョゼフ・ゴードン・レビットで続編を作ってほしいです。
いや、うん、確かにね。
夢泥棒の。
うん。
夢泥棒の続編。
バディモノ。
バディモノ、そうそう。てか、マリオン・コティアールさ。
うん。
その、めんどくさいキャラ多すぎへん。ミッドナイト・イン・パリも最終的にめんどくさくなんねんけど。
うん。
で、
タクシーの時からめんどくさかった
そうやね、
うん。
ついに旦那をよく刺すようになったりとか、
うんうん、
夢の中から帰りたくないみたいな。ミッドナイト・イン・パリもこれそうやねんけど。
うん。あとなんか、あんまり魅力的でもないよね。こう、どうなんやろ、わからんけど。
とかね、監督の使いようなんやと思うねんけどね、あれ。
なんか本当はそんな複雑な役をやるような顔してないやんか。
と、うん。まあね。いや、ラッセル・クロウと共演した映画とか良かったやん。フランスの話。
それは見ないです。リドリー・スコットでしょ？
リドリー・スコットの。あれとかすごく、いや、良かった。ミッドナイト・イン・パリも良かったやん。
ああ。
要は撮り方かなと思って。
ああ、
うん。で、ノーランってさ、全然女優綺麗に撮れない人や、あの人。
う
ん。うん。でも、正直言って魅力的じゃないよ、あの人の映画の女優って。
うん。
いうのがあったりとか、あとほら、マイケル・マンの映画出たやん。
ああ、
はい。
パ
ブリック・エネミーズ。
パブリック・エネミーズ。あれも全然面白くないし、
うん、
そもそもあの女なんでいんねんみたいな感じになってたから。
うん。
結局、使いようかな。
うん。あ、まあでも今回その、要はヒロインがさ、ボンドがさ、これまでのよりも、素材がいいから底上げされた感もあるやん。
まあね。二人も行ったか、ヒロイン、今回っていう。
うん、確かに。
007のダブルヒロイン性をやりたかったんやと思うねんけど、あれは。
うんうんうん。
監督007オタクやから。
うん。
で、いろいろと007のオマージュが、
うん。
そこかしこに見えてるけど。うん。
ほう。
うん、っていうね。あとパトレーバーそっくりっていうのが最近よく言われるようになった。
まあね。
何台か走り回されて、こっちに会議し、こう、こっちに、こう、疑心暗鬼を覚えさせるっていう。で、封鎖させるって。
うん。まあ、予告編見た時からパト2ちゃんってちょっと思うっていうのあった
ら。うん。よりパト2やっていう確信が本編を見て強まるって。
よかったんけどね、
うん。という感じが、今年の、ベスト、はい、ほほと。
はい。
いう感じでございますかね。
はい。
はい。期待したのが意外とそうでなかったり、
うん、
そうじゃなかったのが意外と良かったりっていうのがたくさんあった感じがします。
そうね、スカイフォール全然興味なかったしね。
ああ。いや、スカイフォールはどうなるんかなというさ、完全に。期待という興味やんね、その。サム・メンデスでジェームズ・ボンドっていう。
サム・メンデス嫌いやってんけど。
でも面白かったよね、
サム・メンデス。
だったり。来年はどんな映画と出会うんでしょうっていうこともありますが。
いやー、来年はあれでしょう。
ダイハード。
クラウド・アトラスでしょ。
ああ
。オシャウシュヒ。
オシャオスキー。もう予告編見ただけで、こう、ちょっと泣きそうになんねんけど。
あれ、意味わからんねんけど、どういう話な
の？ね、だから、違う時代の、6つの時代の話が同時進行するんだ。
っていう話、ね、多分。
そう。で、最終的にあれが全部交わん。
うん。ああ。
で、輪廻転生でしょ、あの話多分。だから、要は、火の鳥っていう。
ああ、そうかそうか。
うん。
オシャオスキー兄弟、姉と弟の。
うん、姉と弟の。で、しかも、あの、トム・ディグバーってあの、ティグバか。あの、パフュームの人が。
うん。
共同監督やってる。三人体制って。
うん。まあでもあれ、いつ公開とかまだできないでしょ。3月。3月っけ
?3 月ちゃうかな、多分。う
ん、
日本公開3月やったと思う。
流れてるもんね。
うん。あれと、あの、ルーパーとジャンゴあたりがすごく楽しいです。
うん、そうだね。今年の、あの、今年、来年の映画始めはルーパーと96時間リベンジやから。
うん。
96時間リベンジな、
ね、
もうあの、監督名見た段階でちょっと嫌な予感がしてるんだけど。
大丈夫大丈夫。
オリビエ・メガトン。
いや、オリビエ・メガトンいいって。あの、レッド・サイレンとかさ。
昔。トランスポーター3っていうのがあるからさ。
その前まで戻れば、それなりにカチッとハードなやつができるはずや。
うん。あのままやから毎回娘を誘拐される話なんやろな。
うん。
娘ちゃんともうしっかりしときなさい。
うん。そのうち宇宙人に誘拐されるで。
うん。
ジェダイの。
が地球進化してる剣には一切そこは妨害せずに娘だけ助けて帰って
くる。そうそうそう。娘助けたらもういいっていう。
そうそうそう。その地球攻められるかもしれんけどそこは無視っていう。
うん。
そんなね。
はい。いろいろありますね。またそれは来年ということで。ま、
リンカーンとかも来年。
リンカーン？ああ、リンカーンね。
ダニエル・デイ・ルイズ。
うん。ヴァンパイア・ハンターの方かなって一瞬思っただけ。
もったいなかったなと思って。
そう、ダイ・ハードとか、ラスト・スタンドとか、ジャッジ・ドレッドとかもあるので、お楽しみに。
ジャッジ・ドレッド。
お楽しみに。
はい。
ですね。はい。ということでですね。まあ、あの、また来年も年末になったら、2012年の12月公開の作品から、まあ、ほぼ13ヶ月分になりますけどね。含んでのランキングという形でやっていこうかなと思っております。
うん。
はい。ということで、下がや語り場から皆様からの、メール、募集しております。メールアドレスは、知ったか、アンダーバー、ムービー、アットマーク、ホットメール、ドット、CO、ドット、JP。ブログの方にもメールフォームございますので、そちらからお送りいただく方が楽かなと思ったりもします。で、まあ、送りいただいたメール、大体、こういう感じで、番組内で紹介させていただきます。ので、まあ、あらかじめご了承くださいって感じでございます。はい。
はい、
で、まあ、メールではですね、皆さんが適当と言いますか、こんな映画見ましたよでもいいですし、これのについての感想っていうのも、何でもリクエスト等々ありましたらくださいませって感じでございます。
はい。
はい。
じゃあ、
はい。
良い。お年を。
そうですね。今年、更新頻度あれでしたけども、来年も。マンスリーぐらいを目指して。
最低ラインが今年っていうことで。
マンスリーを目指
して。じゃない、
はい、マンスリーでできるように。
行きましょう。
したいと思いますので、せめてね。はい。はい、ということで、お送りしましたのは、ブルースと、
ピンチェ
と、ジャッキーでした。
良いお年を。
良いお年を。
落としよう。